皆さんこんにちは、センスズカフェの時間です。本日中括第2週の担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田会計事務所の伊豆田博です。最後までご清聴いただきますようよろしくお願いいたします。本日10月13日3連休明けということで、3連休ちょっと肌寒かったんですが、天気まあまずまずなのかなっていう感じがしました。運動会行かれたという方も多いんじゃないかと思いますが、皆様いかが3連休は、過ごされましたでしょうか。今日奈良市内ちょっと雲が多いなという感じは、するんですが、持ち戸の商店街歩いていると結構ね歩いている方多くて、観光で来られている方も多いのかなという感じがいたします。本日も4時まで生放送でお送りします。よろしくお願いいたします。リクエストメールメッセージ、お待ちしております。E メール 784@narafm.jp、 ファックス 074220-7840、 メールは 784@narafm.jp まで、よろしくお願いいたします。はい、本日何をお話しようかなと、思っていたんですが、この連休でニュースがね、消費税の軽減税率のニュースいろいろね報道されているんですが、先月ここで放送した時に財務省が食料品の消費税に相当する分、もともとね、軽減税率ということで食料品に限っては 8% のままにしようというような案が、ね、今でも審議されておりますけれども、その 2% 上がる分一旦10% の消費税を支払った上で、マイナンバーのカード等を使って後から還付をしようというような、案があったんですが、まあ、結論言いますとそれがもうボツになりそうかなというようなことで、自民党の税制調査会の、まあ、いわゆる会長をされている、まあ、議員さんですねが、ネット等の、報道とニュースで見るところによると、野田武史氏から、宮沢洋一氏に交代をするということで、もともと野田氏は、まあ、消費税の軽減税率は慎重派だったと言われておりまして、まあ、自民党公明党の中でも与党の中でいろいろね意見が議論交わされているというところであったんですけれども、この税制調査会の会長が交代ということで、あの財務省が先月に出された案というのは、まあ、おそらくなくなって消費税の軽減税率、食料品に関しては、まあ、8% でその他のものが 10% になるような、まあ、そういった複数税率の導入を前提に審議がされるのではないかというふうに言われております。で我々あの事業をしている立場で、ね、いろんな方の、会計を、ね、見せていただいている立場でいきますと、この経理処理で 8% のものと 10% のものをまた分けたりしていく、まあ、それを見ていくというのはそれはそれで結構大変なことになりまして、もしこれが本当に導入されるとどうなるのかなという、ちょっと不安は、感じるところであります。で、外国の軽減税率、まあ、外国も、複数税率になっているところっていうのは当然あるんですが、ちょっと改めてネット等でちょっと調べてみたんですね。これヨーロッパに関してはもともと消費税というのは、まあ、以前から日本よりも早くから導入されている国が多くて、まあ、税率も、まあ、通常の税率がもう 15% から 20%、まあ、北欧の方になりますと 25% なんていう国もあるんですけれども、まあ、その中でやはり、まあ、非課税というのもあるんですね。主に何かと言いますと、まあ、病院医療関係や土地の譲渡となりますと、まあ、日本と同じように消費税を非課税というふうにしている国が多い。これはもう予想、国際的にも結構共通の認識なのかなというところなんですね。で、あと食料品に関しては、まあ、ある国、まあ、例えばスペインなんかですと食料品水は 7%、 ドイツも同じく食料品水って 7%、 フランスになりますと食料品水 5.5% というふうに、まあ、若干国によってまちまちの数字にはなっているんですけれども、まあ、軽減税率を設けている。まあ、日本で今議論されているのは水道のお水に関しては特に軽減税率の話は今なってないんですが、 あとイギリスになりますと食料品上下水道 0% ということで、こういうふうに消費税を、ね、かけていないところも一部ある。じゃあ日本の場合、もしこれで消費税を 0% にしたらどうなるのかなというと、ちょっとこれは相当な税収の減少ということになるので、まあ、そこまでは現実問題難しいのかなというふうな印象が受けます。これも、やっぱり軽減税率を導入するとなると問題があって、まあ、そういったものに対応したレジを用意しないといけない。これお店側の問題ですね。あと食品というのは、ね、皆さん食品を購入となると、ね、商店街であるとかスーパーで購入するというイメージがあろうかと思うんですが、それまでには当然卸の、ね、会社さんがあったり、また食品をね製造している会社さんがあったり、その食品の製造している会社さんも外国であるとか、また農作物等を含めて仕入れ、ね、食品を仕入れてきて、そこから食品を製造しているということになりますので、まあ、そういった問題を考えると、そこも全て 8% にしていくのか、まあ、これなかなか議論難しいなと正直に思っております。今朝の、ねニュース等で見ておると、12月に例年税制改正大綱というのが発表されるんですが、そこまでにもうある程度結論を出した方がいいんじゃないかという、ね閣僚の方もおられるようですが、我々実務に、ね、携わっている人間としては非常に気になる。やはり複数税率になると、ね、私個人の意見を申し上げると、まあ、怖いなというのが、印象ですね。あとこの軽減税率に関してちょっと調べていたら、もう実は10年以上前にこれ国税庁のホームページの中でいろんな研究の論文がね載っているところがありまして、そういうのをある、その税務大学校というところの先生が書かれている文章ですね。もう税務大学校というのはその税務官を養成するための学校であるとか、また税務官になってからでも研修を受けたりするようなところになるんですが、まあ、そこの、あるまあ、論文をちょっとまあ簡単にご紹介申し上げると、この軽減税率というとね、まあ生活必需品っていうイメージがあるんですが、低所得者に対する軽減税率というものではなくて、食品というのは誰でも買いますので、実際本当に低所得者の方に対する効果がどんだけあるのかというよりも、実際生鮮食品とか高級な食品を買われるような方にもより大きな、ね、恩恵を受けるような結果になりますので、今ねおそらくこう議論の対象として生活必需品だから低所得者の方のことも配慮して安くしようというような議論はありますけれども、それとはまた違う結果が出る可能性があるという、まあ、指摘が一つ書いてあるんですね。また、まあ、諸外国ではね食品に限らず水道などもう軽減税率を設けているように、その生活必需品の範囲をねどういうふうに決めるかというのは非常に難しいなという、私もそう思います。また外国によっては本当にね生活に最低限必要な、まあ、衣食住というように最低限必要な服なんかもね軽減税率にしているというようなところもありますので、そういった意味でその軽減するところの範囲の設定、これ非常にどこまで線引きをするのか、この軽減税率を設けるとね、いろんなところが自分のね、範囲のところも軽減税率にしてほしいというような、要望がおそらく出ると思いますので、果たしてそれがどうなるのかという問題が一つありますね。また食品のところに限って言いますと、じゃあ外食産業どうなるのか、この外食といってもね高級レストランで食事をするというケースに限らず、本当にこう店頭でねできたものを買って帰るような場合、私などは時々、たこ焼きをね、ちょっと近くで買って帰ったりとかそういうこともしておったんですけども、じゃあその辺っていうのは食料費の軽減税率の対象になるのかどうかと、先月もちらっと申し上げましたが、じゃあ旅館で宿泊してそこで食事を食べた場合、そういった場合どうなるのかとか、なかなかすぐには結論出ないなっていうのが正直な印象ですね。 そういった意味で、今のところ消費税 10% になるというのは、平成29年の4月、これもリーマンショックのような、大きなね、経済事情の変動がない限りはもうやるということになっているので、今のところやるということにはなっているんですが、果たしてあと1年半、この間に一般の事業者さんが対応できるのかなというのは、非常に、疑問に思うところであります。で続きまして、もう一つの話題として、先週、10月5日マイナンバー制度が施行されたということで、最近、雑誌でもニュースでもいろいろ報道ね、されている通り、もうこれ始まるんですよね。で、そもそもマイナンバーっていうのは、税であるとか社会保障であるとかの、番号、共通番号を使っていろんな情報を一元化するというのが、一言で言うと、そういうものではあるんですが、この番号自体はじゃあいつ皆さんのところに、ね、決められて届くのかというところなんですね。当初ね、10月5日から法律は施行されたということ先ほど申し上げましたが、実際に皆さんのところに番号が届けられるのはおそらく、早いところで、大都市圏の中で行くと10月中というふうに言われてまして、奈良県の場合はおそらく11月ぐらいに皆さんのところに順次届くんじゃないかというふうに、言われております。でこのマイナンバーというのは、当然ね、個人情報ということで、まずは、住所と、名前と生年月日とで一生使うことになるであろう12桁の番号が、まず届けられるものですが、このマイナンバー個人の方にだけではなくて、会社にも、法人ですねにも番号が付けられるということになってます。でこの法人に関しては13桁の番号になるということで、もうこれももう10月の後半から10月7月中にかけて、会社経営されている方のところにはね、もう届くということになってます。でこの法人の番号というのは実はもうこれ公開される、一般的に公開される情報ということになってまして、個人の場合はね、個人情報ということで、大事に、ね、簡単に漏らさないようにしてくださいということになってますが、会社に関してはもうこれ一般的に公開されます。で会社されている方だったらご存知かなと思うんですが、会社のね登記とかと同じように、会社名と住所、それから13桁の番号、これもねインターネットの方で、公開されるということで、じゃあいつ頃、皆さんと会社をされている方のところに番号が届くのかということで、これも、国税庁がもう準備してるんですね。一番早いところになりますと、国の機関とか東京23区は10月22日にもうその番号を通知するものを発送するという予定だそうです。で、関西圏、もう奈良県、大阪府、京都府の方もひょっとして聞いていただいているかもしれませんね。27年11月18日に番号が通知される予定になっているそうです。で、これがもう翌日2日後にはもうインターネットで公開されることになっているそうで、じゃあなぜ、この法人の番号は公開するのかというと、いろいろこうデータベース等として、民間で、活用してほしいということを考えているそうで、顧客管理のほか、新規の顧客開拓に利用する促すということを、考えているということですね。でこの、法務局でね、言ってもらうと、登記ね、法人の登記事項証明書というのは、代表者の方の名前が書いてあったりとか、あと会社がどんな業種の仕事をしているのかというのは当然登記簿に書いてあるんですが、この、マイナンバーに関連して公表される、インターネットのサイトについては住所と会社名と番号だけということ、当面はそうなっているそうです。はい、メッセージの方へたくさんいただいております。まず、ラジオネームバンビックさん、ありがとうございます。マイナンバー制度についてですが、 ほんと勉強していないからでしょうがよくわかりません。あまり気分のいいものではありませんね。自分にロボットのように番号をつけられている感じがします。そんな風に思うのはおかしいでしょうかということで、確かに実際私も仕事から書物を読んだりしますが、実際この制度がね動き出してどうなるのかというのはまだまだ私も予想がつかないところも正直ありますので、皆さんどうなるんだろうと思われるのはもうごもっともなのかなというふうに思います。ラジオネーム続きまして、ゆうたんさん、ありがとうございます。こんにちは。消費税いろいろ話が変わりますね。人が生きていく上で必要な最低限のことは軽減税率にしてほしいと思うんですけどね。税金は安いに越したことはないけれども、広い目で見ると必要だから難しいですね。頭の良い人たちがしっかりと考えてほしいですね、ということで、これも非常にね、まあ、あっちを立てればこっちを立たすというところもあったり、国は確かに税収ね当然増えていない、まあ、ここのところね景気少し良くなって増えているという話もありますが、まあ、借金も多い、当然社会保障費もこれからまだまだ増えていくということで、まあ、財源が足らないということで消費税を 8% にしたというところがあって、さらにそれを 10% にするということになってますね。果たしてその後またどうなるのかというのもあるんで、確かにこれはいろいろ議論していただきたいところになります。続きまして、ラジオネームパプリカさん、ありがとうございます。課税非課税の意味を分かりやすく教えてください。どうしても意味が分かりません。非課税というのは税金が課税されないことと言いますが、その課税の意味が微妙に分かりません。教えてくださいと。まあ、簡単に言いますと、こういうふうに言ってご理解いただけるか分かりませんが、例えば、まあ、お薬を例えてみましょうか。例えば病院で風邪をひいて診察をしてもらって、そこで病院で薬をもらう場合、また処方箋をもらって近くのね薬局でその処方箋を持って薬をもらう場合、これは税務上そこには消費税をね課税しない、まあ、そこでね本来では薬の値段が例えば1000円としましょうか。一般的にドラッグストア等で自分で風邪薬を買う場合は、そこで消費税 8% がかけられることになってます。でそこで病院処方箋等を持っていく場合には、税務上は消費税をそこで 8% かけないということで規定しておりますので、そういった場合には消費税 8% が、ね、追加されていないと、こういった感じでちょっとご理解いただけるでしょうか。メッセージありがとうございます。それでは一旦ここでコマーシャルを挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。相続税贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所。決算でいくら一体税金になるのか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。フリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、もうお話ね、しているうちにもう残り10分と、なってきました。今年は毎年相続、毎月相続贈与に関するね、お話を一つ以上するということでずっと進めておりますが、今月は贈与税の、先月に続いて贈与税の話になります。夫婦間でマイホームを贈与したような時、税の特典ってどんなものがあるんですかということで、これお聞きの方でもね、すでにひょっとされている方というのもいらっしゃるかもしれませんが、これは結婚して実際に入籍をしてということなんですが、20年以上経過した時に、例えばご主人さんから奥さんに、ね、今お住まいになっているマイホーム、建物、土地、両方でもどっちかだけでもいいんですが、もう贈与するというような時に、通常 財産の贈与をした場合には当然贈与税というのがかかります。これは贈与を受けた方が、まあ、1月から12月までの間に、まあ、評価のベースで年間110万円を超える金額の贈与を受けた場合にはそこの部分について贈与税がその金額に応じてかかりますと、まあ、これが一般的な贈与税の計算の仕方なんですが、こういったマイホームの贈与をする場合にはこの110万の基礎控除とは別に、2000万円まで控除ができるという制度がこれ昔からあります、まあ、条件として同じ、ご夫婦の間ではまず一生に1回だけ。じゃあ何を贈与すればいいのか。今申し上げたように実際に今住んでいる家もしくはその敷地またはということで、例えば、まあ、家を建て替えるような時、そういった時に今までご主人さんの名前の家であったけれどももう建て替えするのにはもう奥さんのお名前にしようと、もう家をあげちゃおうというような、そういった場合の購入資金、こういったものの対象になります。あと実際贈与を受けた時にその贈与を受けた建物もしくは土地は実際そこの、ね場所で住み続ける、まあ、実際、細かくは贈与を受けた年の翌年の3月15日までに実際に居住し、それ以後も引き続き居住する見込みであるというのが条件になります。あとこれ特例を受けるような時、まあ、これ贈与税に限らずいろんな税法そうなんですが、特例を受ける時には原則申告を税金はかからないとしても申告書は出してくださいねというケースがもうほとんどなんですね。だから申告書をね、贈与税がゼロだから申告書を出さなくていいということではなく、あくまでも申告書は出して初めてこの制度は使えますよと、まあ、そういうのが、ね、条件となってますね。特にこのね27年から、ね、7度も今までお話しておりますけれども、相続税の基礎控除が引き下げになったということで、今までね、もし自分に相続があったら、自分のね親に相続があったらこれぐらいかかるんじゃないかってね、こういろいろ試算をされている方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、この相続税のね基礎控除引き下げによって今までよりはやはり相続税の額というのは増えますので、やはりこれ税金の払う、ね、額が多くなって大変だなということで、この制度をやっぱりちょっと考えようかというような話も時々ご相談いただきますので、こういった制度全然知らなかったよと、聞いたことあるけどまだ使ってないよという方はまた、考えていただいたらいいのかなというふうに思います。で、あと、まあ、この制度を使うにあたって、まあ、家と、ね、店舗を併用してますよというような場合もこれ当然その家の部分については使うことができるということになってまして、例えばね1階がお店で2階が家と、そういった場合には当然土地の敷地はそのね、家とそれから店とその使ってる面積によって安分して使うというのが原則でございます。そういった意味で、家に該当する部分は使ってもいいですよというのが一つありますね。あとこれ昔から同じ家にずっとお住まいの方とかだとね時々あるんですが、もう土地は、例えばおじいちゃんもしくはおばあちゃんの名前になってます。で、建物はやはり家が古くなって建て替えたということで、子供さんの名前になっているケース、これ珍しい話じゃないんですが、そういった時どうなるのということなんですが、これ親子で同居していればその敷地についても名義を、ね、この配偶者の制度を使ってもいいですよということになっています。で、この制度なぜ皆さんお考えになるかという理由の一つに、通常相続税の計算というのは相続があった時にお持ちになっている財産と、原則いわゆる生前贈与の特例を使ったものをおよび相続始まる前の3年以内に贈与を受けたものっていうのは相続税の計算に入れないといけない、まあ、これ原則的にそうなっているんですが、以前にもお話したことがある、まあね、子供さんお孫さんのマイホームを建てるためのお金の贈与、あとこの贈与税の配偶者控除というふうに言うんですけども、このマイホームを夫婦間で贈与した場合というのは 極端な話、この制度を使った後、もう次の年に、ね、向こうにも相続が発生したようなことが仮にあったとしても、相続税の計算にこれ入れなくてもいいということになってますので、そういった意味で、これを考えられる方っていうのは、やはり、まあ、以前からずっと、いらっしゃるというところになります。まあ、あと、不動産をね、名義を変えるというときには、必ず登録免許税といいまして、登記の税金というのがかかります。でこれも、経営によって相続で登記をする場合と、こういった贈与で登記する場合っていうのは、税金率が違います。ので、ご注意いただきたいということと、あとは、贈与で不動産をもらったとき、不動産取得税ということで、これ県の税金なんですが、まあ、こういったものもかかってきますので、まあ、相続では不動産取得税というのはかかりませんが、贈与で不動産をもらった場合には、不動産取得税がかかるということがございますので、まあ、そちらの方もご注意いただきたいなというふうに思います。メッセージ、いただいております。ありがとうございます。ラジオネーム秋の風さん、ありがとうございます。もう本当に秋らしくなってきましたね。マイナンバー制が始まれば、個人の所得は全て把握されて、税金の取り立てが厳しくなるということなんでしょうかということですが、まあ、私の試験も入りますが、もうこれマイナンバー始まる前から、当然、税務署というのは、収入というのはある程度ね、もう把握をしていますので、特に給料の方は源泉徴収票というのをもらっている時点で、もうこれ全てきっちり把握していると考えてもらったらいいのかなというふうに思ってます。まあ、あと何が問題かというと、まあね、複数、ね、の場所で、収入があるとか、まあ、例えば給料以外にも何か収入がある場合に、その分はちゃんと申告実はしてないんですというようなケースがあった場合に、まあ、本当はいけないことなんですけどね。まあ、そういったのが、マイナンバー制度始まることによって、ちょっと分かりやすくなるのかなっていうのは正直ありますね。まあ、そういった意味で、税金の取り立てが厳しくなるというのは、まあ、ないとは言えないというのはあるかもしれません。まあ、あと社会保障のところでね、これも、まあ、社会保険ちゃんとね加入されていないところに、加入を促すとか、まあ、そういったものも、目的として、あると、まあ、もっともっと目的はあるんでしょうが、まあ、そういう話をしだすともう放送時間ちょっと過ぎちゃいますね。それはまたの機会にということでさせていただきたいと思います。はい、今日も、生放送でお送りしております。残り時間が短くなってきました。私、10月13日次、11月の、10日の火曜日が、私の番ということで、また第2週の火曜日に、お聞きいただければというふうに思っております。また、来週は歯科医師の中島先生が登場となりますので、そちらもよろしくお願いいたします。また先月でこのね番組でもご案内しましたが、セミナーやらせていただきましたが、本当に超満員ということで、奈良県の山田方で開催したんですが、もう無事、セミナーの方も終了となりまして、このラジオをね聞いてお申し込みいただいた方もいらっしゃいます。本当に、お申し込みありがとうございました。それでは私はまた来月登場したいと思います。それでは皆さん、さようなら。